こんばんは、モルゲンです。私今このラジオを収録した翌日の午後1時にいるんですけど、めちゃめちゃ更新遅くなってごめんなさい。あと声が終わりました。
こんばんは、モルゲンです。モルゲンのメンダコピースラジオ第10回です。やっと10回です。やっとここまで来れましたわ。ありがとうございます。なんかさっき遡って見てみたんですけど、そのこのラジオの第1回の投稿日が11月15日で5ヶ月前だったんですよね。めっちゃびっくりしちゃった。だから月に2本ですよね。うん。いやでも、いや10回行くと正直思ってなかったというか、もうなんか最初の頃はもう早々に飽きちゃうんだろうなって思ってたんですけど、なんか結構コンスタントに再生回数もあって、まあ Spotify とか他のプラットフォームでも配信してるからあれなんですけど、すごいたくさんラジオ楽しみにしてますって言っていただいたので、言っていただけて続けてこれたので、まあこれからも頑張りますと思います。でもなんか最近気づいたんですけどさ、なんか他の YouTube のラジオってなんか毎回タイトルがちゃんとついてるんですよね。おもころのラジオとかも全部そうだし、あとなんかもう東海オンエアでラジオやってるか、虫眼鏡さんかな、虫眼鏡さんのラジオですらちゃんと毎回タイトルがついてるってことに気づいて、なんで私ずっとつけてなかったんだろうって思ったんで、まあ今回から頑張ってタイトルをつけてみたいと思います。やっぱりなんか私のこのラジオみたいにただそのナンバーが書いてあるだけだと、まだバックナンバーが一桁台だからいいですけど、それがもっと増えてくるとどこから聞き始めればいいのか分かんないので、視聴のハードルが高かったかなと思うので、今回からタイトルをつけます。なんかその回をうまく総括するようなキャッチコピー的なことですよね。むずいな。なんかそもそもこのラジオを始めたきっかけが、なんて言うんだろう、なんか最初の頃の私の動画ってなんか今よりちょっと尖ってるって言い方もなんかちょっとかっこ悪いんですけど、なんか早く動画伸ばしたかったんで、そう来月の家賃払えないから YouTube 始めたっていう、クソバカだから、もうどうしても早く再生回数伸ばしたくて、なんかぼっち大学生とかつけてみたり、あとちょっとなんか言葉もなんか今よりトゲトゲしかった気がするんですよね。ちゃんとちょっと分かりやすい個性を出そうと思って。だからでもそういうことをしてるとなんかどうしても捨てなきゃいけないものって多いというか、なんか本当はこういうこと言いたいしこういう人間なんだけどなーみたいな、なんかより素の部分みたいなものを捨てなきゃいけなくなってきて、だからその動画を見て私を知ってちょっと好きになってくださった方に向けて、そのラジオでちょっとギャップを出すじゃないですけど、また違った要素を出すことでもっと好きになっていただけたらというか、なんかとどめを刺せるようなラジオにしようって当初考えてて、だから全然なんかまあ内輪向けというか、こう内々に向けて盛り上げていければいいなって思ってたし、もうラジオはマジで本当についでというか、Spotify とかでも聞けるようにしてるし、Spotify とか他のプラットフォームは収益が出ないから本当についでって感じでラジオやってたから、適当にぬるっと何にも考えずに始めちゃったんですけど、なんかね、まあ10回も超えたしね、既存のねこれ聞いてくださってる視聴者の方も聞き直しやすいようにタイトルをつけ始めようかなと思います、という話でした。頑張ります。いや4月ですわね。 YouTube 始めてから半年が経ちましたね。私は早いといえば早いですけど、ひどく大昔のような気もしますね。 新生活どうですか？私はね、もうひどいですわ。なんかもう春休みで昼夜がぐるんってしちゃったから、あ、これかわいいな。昼夜逆転ってちょっと音が硬いから、昼夜ぐるんっていう、昼夜逆転のギャギャって怖いからな。うん、大学もまあまあ行ってます、まあまあ行ってます。なんか一人、このなんか前のラジオでもお話ししたかもしれないんですけど、私のことをなんか死ぬほど気にかけてくれてる先生が一人いて、そう、なんか2022年の後期とか、その全然学校通えない時期があったんですけど、その時にその私がたまに授業に顔を出すと、その菓子パンをくれるっていう、なんかファミマのメロンパンとかくれる先生がいて、なんか餌付けするみたいに。でこの前、あの4月授業始まって行ったら、なんかポンパドールのパンくれて、ポンパドールっていうなんかデパ地下とかにあるちょっとまあまあいいパン屋さんになんかグレードアップしてて、え、なんでポンパドールなんですかって聞いたら、まあ進級したからねって言って、ありがたいけどまあもうありがたいですわな。大学も頑張っていこうと思います。あ、そう、なんかさっき、なんか今日夜ご飯新宿のインド料理屋さんに友達と行ったんですけど、なんかちょうど隣に座ってたなんか女性の方が、あの私のこと知ってくださってて、モルゲンさんですかって声かけてくださって、めっちゃ嬉しかったな。初めてなんか女性の方に声かけられたような気がします。私のチャンネルは男性がだいたい88とか89で、女性が最近でちょっと増えて11とかになってきて、なんかもともと女性 7% とかだったんですけど、だんだん登録者の方が増えるに従って女性の割合も増えてきて、初めてすごい可愛い、めっちゃ可愛い方に声かけていただいてすごい嬉しかったです。ね、インドカレーも美味しかったな。なんかあるかな話。あー、桜とした大西終わりましたね。ねえ。なんかその桜とした大西っていう、あの声優の桜彩音さんと大西沙織さんがやられてるラジオがあるんですけど、ちょうど、え、ちょっとこれ前も話してないよな。ちょうど7周年で、第365回が最終回で、先日終わってしまいました。この、都市隊、通称都市隊っていうラジオなんですけど、ね、なんかこのさ、なんか、タイトルのひらがな部分だけ読むみたいなオタクの文化って、どこが短所なんですかね。はがないとか、僕は友達が少ないっていうタイトルのラノベがあるんですけど、そのひらがな部分、だけを読む略称でみんな読んでて、歯がない、僕は友達が少ない、歯がない、空よりも遠い場所もよりもいだしね、っていう都市隊が私はね、この第5回ぐらいからずっとリアルタイムで聞いてて、もう子さんも子さん、最高さん、なんかずっと本当に7年間ずっとリアルタイムで私は聞いてました。なんか聞き始めた時はまだ中学生だったんですけど、もう大学生になってしまいましたわね。すごいですね、ほんとこの7年間の私の生活にほんと ずっともう、ま、ずっと都市隊いたんですからね。なんかまだ全然若いから、この長く自分が追ったコンテンツが終了するっていう経験がほぼ初めてレベルで、なんか例えば私結構アイドルが好きなんで、推しのアイドルが卒業するとか、なんか好きな漫画の連載終了とか、なんか好きな作家が死ぬみたいなことはあったんですけど、7年間追い続けたコンテンツって、年単位ぐらいしかないから、やっぱり。 なんかこのねえなんかねえなんかこの寂しさも貴重な考えだなと思いました。なんかそう年代もあの年代さんも優しいからファイナルイベントがそのリアルタイムの8月にあるんだけど、その時まで結構時間が空くから過去の放送回からピックアップして毎週音声にアップロードしてくれるんですよ今週分この前上がったやつが第44回、私が大好きなあのさくらさんの誕生日会なんですけど、大西さんがそのさくらさんの誕生日をお祝いするっていう会なんですけど、もうマジでこの7年間私毎回こう毎回毎回のラジオ5回は絶対聞いてるし初期とかはもう同じ回10回ぐらいは絶対聞いてたと思うから、もう全然次に何言うかほぼ覚えてて、なんかね7年前の記憶も余裕で残ってて、本当に聴覚記憶ってすごいなってそういう話です。なんか本当に年代は私の青春といっても過言ではないし、高校の通学もバイトの出勤も大学の通学ももう通えたのは全部年代のおかげと言えますわ。うん、年節がまた一つって感じですね。うん、あの温泉っていうあの文化放送のアプリ入れれば最新の回を無料で聞くことができるので、さくらさんと大西さんのこと知ってるけど年代聞いたことないよって方はぜひ聞いていただきたいです。マジでバリ面白い、バリ面白いんで、うんあ、じゃあマジで大西沙織と結婚したいな大西さんと笑顔の絶えない素敵な家庭を築きたいなマジで。あとはラジオじゃないけど、なんか春休みちょうど1ヶ月ぐらい前、3月の終わり頃なんですけど、なんかおもころ編集長の原宿さんと、あと8階の警備員さんとダウ9万のハスミさんの好きなセリフ発表会っていうトークライブに行ってきましたなんか本当にただただそのお三方がそのおのおの漫画とか映画とかアニメとかの中の好きなセリフを持ち寄ってその順番に発表していくっていうライブだったんですけどめっちゃ楽しかったですね。なんか好きな人の好きなものって知りたいからもうめちゃめちゃ嬉しかった、もうめちゃめちゃ嬉しいこの企画がその悠々白書とかそのなんか黒沢清のキュアとか原宿さんが大好きな愛がなんだとかからこう、自分の好きなコンテンツから好きなセリフを抜粋してみんなで語るっていうイベントだったんですけど、だから原宿さんが愛がなんだ好きなのってめっちゃ面白いと思うなんかあの年代のおじさんが好きなんだっていうか、うん、でもあの年代だからこそ刺さるものがあるのですかねとは思いましたね。なんか愛がなんだも角田光代さんの原作が出版されたのって2000年ぐらいじゃないかなと思うんですけど、なんかもっと早く映画化されてたらもっとさらにアングラなところで盛り上がってた気もしますよね。なんかそれが今の時代に、まあ、言うて映画化されたのは5年前ですけど、今映画化されて支持されているのってなんか当時はそこまでその大衆に受け入れられなかった物語とかそのメッセージ性みたいなものが今になって力を持つようになってきたということであってなんか世相も受け取り手の感受性もがすこぶる変化してるんだなって、もうすごい当たり前のことを言っています今って思いました。なんか愛がなんだっていうタイトルも20年前のものとは思えないくらい今っぽいというか、なんかだから時代とともに変わっていくものだからこそこうなんか今の自分のなんだろう手の内に収まらないような言葉とか物語とかにも敏感でいたいというか
敏感で居続けるためにいろんなジャンルに触れていられるような環境に身を置くっていうのは意識したいなと思いましたね。ということで私の好きなセリフを発表しますセリフじゃないんだけどなんか少女革命ウテナっていうアニメなんですけど、97年とかのアニメなんですけど、つい最近アマプラで配信が始まったみたいなので、ぜひもし興味ある方は見ていただきたいんですけど、なんかこの少女革命ウテナっての、なんか日本のユリ文化を語る文脈で、なんかマジで当たり前のように名前が出るんですよね。ほんと義務教育レベルで知ってるだろうみたいな感じで名前出てくるから、ああ見なきゃと思って見たんですけど、全39話で最終回のタイトルが、これめっちゃ好きで最終回のタイトルがいつか一緒に輝いてなんですよいつか一緒に輝いてっていうタイトルがすごい好きですね。なんか2人の女の子のお話で、これネタバレになっちゃうかもしれないんだけど、こう最終回で2人は離れ離れっていうか、一緒の道を歩むことはできなくなってしまうっていう、まあ、切ないエンドなんですけど、このタイトルのいつか一緒に輝いてで、なんか別離でもバッドエンドでもお互いが思い合いながら前を向くような感じを醸しててメリバっていうんですかね、いつかって言葉好きですかね。なんか未来の予定って好きです。予定大好き、うん、一緒にって言葉も好き、輝いてっていう言葉もっと好きだから全部好きですね、うん、だから私もなんか、身近な離れ離れになっちゃう人とかに対していつか一緒に輝いてって思ってるめっちゃ乱用してますそう、大学にね本当に友達いないんだけど、その大学にいる、大学の教室にいる全員に対していつか一緒に輝いてって思ってる今はね運命が私たちを引き裂いてるけど、まあ、いつか一緒に輝いてって全員に思ってます。最悪かも最悪かもしれないまあ、じゃあお便り読ませていただきます。すごい好きな言葉は食べ放題さん、21歳メンダコの方です。モルゲンさんこんにちは。こんにちは。突然ですが、私はカップルが匂わせているのを見るのが好きです。インスタグラムのストーリーで匂わせたり、キーホルダーで匂わせたりなど、匂わせ方はたくさんありますが、モルゲンさんはどんな匂わせが好きですか？また匂わせに関するエピソードがあればお聞きしたいです。ちなみに私は匂わせの中でもフィルマークスを使って匂わせるカップルを見るのが好きです例1、後から鑑賞日時場所を変更して恋人と同じにする例2、彼氏めっちゃ寝ちゃった、彼氏がめっちゃ寝ちゃったって書いてて、で彼女が隣の人めっちゃ寝てたなどなどそんなに匂わせあるのえぐないか気づかないだろ誰もねえ。そうなんだ。俺はもうインスタの匂わせしか見たことないな。フィルマークス、へえ、すごい時代だな。どんな匂わせが、どんな匂わせが好きですか？あ、でもなんか、一個面白いのあって、なんか、もともと私が働いてたバイト先の先輩で、なんかえぐい女の子と遊ぶクズの先輩の話なんですけど、その先輩のインスタのストーリーは、なんか花束が、結構な頻度で映るんですよなんかもうね、確定で、もう全部、もう全部多分女の子に送った花束で。
なんか、まあ、例えば前々から約束してたその泊まりの予定の時とか、いいホテル一緒に泊まろうとか、そういう時絶対女の子にその花束あげるらしくてそうやたらね、女の子に花あげるクズがいたんですよだからその花束ストーリーが上がったら、あ、こいつ今日女の子と泊まりだなってもう全員わかるみたいな最悪の匂わせがありましたね。うん、でそのストーリーをまとめたハイライトもあって、そのハイライトのタイトルがフラワーとかなんですけど、違うんですよ。もうフラワーまとめじゃなくて、これまで一緒に泊まった女の子まとめみたいな感じになってるっていう。あー、キショすぎる。キショすぎるっていう匂わせしか、もう全然記憶にないなね。あ、でも全然匂わせとかじゃ全然ないんですけど、なんかストーリーでその真っ暗な背景になんか白いちっちゃい文字で愚痴とか今病んでますよみたいな文章を掲載するやつあるじゃないですか最近友達がそういうストーリー上げてて、いいと思ってスクショして拡大してちっちゃい文字読んだら、なんかただただ米田コーヒーの白ノワールを長文で褒めてるだけだったっていうめっちゃ笑っちゃった、はあ、マジで無理、マジでムカつく、最悪、白ノワール美味しすぎるだろみたいな、もうそのつらつらつらつらつらつらそれにハマってるらしい、その友達を。病んでると思わせて全然病んでないみたいな、ハマってるらしい私匂わせ好きですね、うん、大好き、あの見るのが好き次、モルモルさん19歳男性の方です。モルゲンさん、こんにちも、こんにちモルゲン、こんにちモルゲン、どうしても相談したいことがあります。はい、最近いい感じだった女の子がコンカフェでバイトをしていることが発覚しました。風俗とかキャバクラよりはまだマシだけど、お客さんとツーショット撮ってる、お客さんとツーショット撮ってるとか、あの笑顔を他の人にも見せてるって考えたら少し萎えてしまいました。まだそれだけなら許せる範囲というか、もしかしたら何か事情があるかもしれないから僕なら仕方ないで割り切ることができます、ギリ。しかし彼女にふざけてコンカフェ行っちゃおうかなと言ってみたら、絶対ダメ、嫌いになるよと。コンカフェが、もうダメだ、コンカフェには行ってほしくないのに自分はコンカフェ嬢って何なんですか。自分は嫉妬するのにその嫉妬を俺がしないとでも思っているんですか。モルゲンさん、僕はどうしたらいいんですか。彼女はありえないくらい顔が可愛くて話してて楽しいのでもういいやともならないんです。あ、でも今ちょっと話してて楽しいのはコンカフェで鍛えられてるからかと思ったら結構萎えました。死にたい。うるさいうるさい、そんなことで死にたがるんじゃない。できればコンカフェはやめてほしいです。なんて伝えたらいいと思いますか。ありがとうございます。なんかちょっとムカつくかもこれごめんごめんごめんなさい。うん、ちょっとムカついちゃったな私。なんかこれな、僕なら仕方ないで割り切れます、ギリとか誰なの、許すとか許さないの話ではないだろうと思いましたけど、まあこれは多分ね、あの言葉選びがちょっと悪かったというだけだと思いますけど、うん、でもすごいわかる、それはめちゃめちゃわかるわ。あなたが、彼女がコンカフェで働くの嫉妬しちゃうな、嫌だなって思う気持ちはもうめちゃめちゃわかるし、やめてほしいなって思うのもわかる。うん、でやめてほしいって伝える権利もあると思います。うん、だってなんかそう、ね、なんかお店でね、あ、出会ったならまだしも、全く別のコミュニティ、学校とかバイト先とかで出会ったいい感じの子がコンカフェとかキャバとかしてたらだいぶ、ああ辛いもんな多分な。うん、まあでもね、これまだ付き合ってないから、うん、なん
なんともというか、まあこれ結構前の前に送っていただいたメールだからもう付き合ってるかもしれないですけど、うん、そう、あなたの権利はやめてほしいと伝えるところまでなんでね、それは留意してくださいと思います。どうだろう、どう伝えるっていうか、もう本当に真剣に茶化さずにまっすぐに伝えるしかないですよねこれね。あー、なんかあれだな、そのコンカフェ辞めないなら付き合わないよとか絶対に言わないでほしい、絶対に言わないでほしい。いいんだけど、その私が嫌なだけなんだけど、そんなねえ。なんかその女の子が今コンカフェで働いているっていう事実に対してもうちゃんと敬意を払った上で真剣に伝えてほしいなと思います。うーん、ありえないくらい可愛いか、そうか、あ、可愛い子はコンカフェで働くやろ。うん、ね、今の女の子なんてね、高校生でコンカフェとかガルバ勤務なんかめちゃくちゃいますからね、すごい時代ですよね。でもこの子めっちゃ可愛くないか、だって自分がコンカフェで働いてて、でも好きな男の子、まあ、ちょっと気になる男の子が別のコンカフェに行くのは絶対嫌だって、めっちゃ可愛くないか。もう私好きめっちゃ私好きになっちゃうな、もう好きです。うん、ねえ、まあでもその女の子もさ、そのお客さんのことはマジでもあのただのあの客というかもう金としか見てないから、うん。仕事だからね、もうあんまり、まあこんなね、何の慰めにもならないと思うんだけど、あんまり気にしない方がいいと思いますよ。そこに嫉妬しちゃうのもすごく可愛いんだけどね。でもそんなキモい客、私もそのコンカフェとかガルバめちゃ行くから、これは私含めなんだけど、ほんとキモい客しかいないから、うん。そんなね、大変なお仕事の疲れとか癒せるあなたの余裕みたいなものを見せるのも、まあ、いいんじゃないかと思います。まあでもなんか一番かっこいいのはさ、コンカフェで働いているあなたごと全部受け入れる、受け入れるはちょっと傲慢か、なんか受け止めるよって、まあ、ちょっと嫉妬しちゃうけどねみたいなのが一番かっこいいと思うけどね、本当は。多分、うん、応援しています、頑張ってください。これね、ちょっとあのメール送っていただいてから、この私が今日読むまでにすごい時間空いちゃったから、すごい申し訳ないんだけど、頑張ってください、応援しています。ねえ、なんかほんと私最近も友達が働いてるガルバでシャンパン入れちゃって、お金ないのにさ。やめてください、ほんとにやめてください。はい、次、ちょっと今日は軽めのお便りをいこうかな、いっぱい、ちょっとインドカレーおいしくいいから、美味しかったからちょっと眠いんだよな。スタババイトつらいよさん、あー、わかるんごね、つらいよね、私も昔スタバで働いてたんだけど、19歳メンダコの方です。モルゲンさん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、私は世界で一番可愛い漢字は松岡真由の真だと思います。特に松岡真由が好きなわけではないです。モルゲンさんが世界で一番可愛いと思う漢字は何ですか、知りたいです。ありがとうございます。あの松岡真由の真は、あの草冠に、未来の実じゃなくて、あの末草冠に末って書いて、あのマリカ、ジャスミンの真ですね。これ可愛いな、確かに。私は、可愛いか。さんずいに、少ないって書く。あの、さっていうのが可愛い。なんか、守ってあげたくなる感じがありますね。 でも基本漢字って可愛いですけどね。うん、なんか一文字ってだけで可愛いかも。なんかそのいろんな意味とかを一文字で抱えてるの可愛い。最近漢字好きっていうか、なんか人に好きな漢字を聞くのが最近好きですね。うん、ね、別に漢字で語りたいことがあるわけでもないのにこれ読んじゃった。ごめんね。はい、ありがとうございます。どうしようかな。もちもちもち太郎21歳、もちもちもち太郎さん21歳、メンダコの方です。モルゲンさんの語彙力爆上げですごくて、モルゲンさんの使う言葉がとても素敵で、私には程遠い存在ですが、憧れて本屋さんに行き4冊ぐらい買い、その帰りにタバコも買ったろ、初めてのと意気揚々コンビニに行きましたが、何買っていいか分からずレジの前でうーんと考える時間が怖くなり、そのコンビニでは買わず、何が初心者におすすめなのか、アイフヨンアイフヨンで調べながら遠目のコンビニに向かい、メビウスがいいのかとかウィンストンがいいのかとか思いながら歩いていたら、薄着で出てきてしまったのか、お腹が痛すぎて引き返し、歩いてきた意味ないじゃんと泣きながら家に帰ろうとしていたら、家着く5分前ぐらいにお腹痛いのが引いて、タバコ買いに引き返すのももうめんどくさい、泣きってなりました。結局買えてません。コンビニで買う心意気とコツを教えてください。私は育児なし。くっそ酔ってるでしょ。ねえ。酔った、その酔ったままこれ書いてるでしょ。もうやめな、もう。私のラジオのお便りこれ多い。なんか今酔ってますすいませんから書き出しの文章多い。もうろくなやつがいないですね。もう全然いいんですけど、可愛いな。でもなんかその初めてのタバコでさ、なんか私も初心者におすすめのタバコはこれですよみたいなこと何回か言ったかもしれないけど、もう何にも考えずに思いついた任意の数字をコンビニのレジで言ってみるっていうのもいいかもしれないですね。なんか好きな数字言うとかね。初めてのタバコは多分肺に入れられないと思うから、吹かすだけならそんなね、濃くてもきつくても変わんないから、まあ自分が好きなパッケージとか好きな数字とかでいいんじゃないですかねと思います。コンビニで買う心意気とコツ、もうだ、番号言うだけですやん。でも私そうだな、なんか初めて行くコンビニとかだと、そのいつも毎回使ってる家の最寄りのコンビニとかじゃない限り、その番号覚えてないから、いちいち番号探さなきゃいけないんだけど、気まずいですよね。なんかあれ、そのレジで順番待ってる間にめっちゃ探したのに番号見つかんなくて、私の番来ちゃって、なんかずっとなんか身乗り出して番号を探してる時間、あれなんかもう世界で一番嫌いかもマジで。もう3時だ、もう無理だ、明日も月曜日なのに。終わってらーな、マジで終わってらー。ちょっと一回タバコ吸ってくるか。これ聞こえてますかね。今なんかもうベランダに出てきてしまいました。近所に迷惑なんで、ちょっとちっちゃい声になっちゃうんですけど、なんかベランダ出たら部屋の中戻れなくなっちゃった。あるある。なんかもうなんかさ、ちょっと最近体調があんまり思わしくなくて、4月上げた動画今のところこれ含め2本しかないんですね。これやばいやばい、本当にやばい。で今後1週間の綿密な計画を立てたんで、あと1週間で 3本ぐらい出せます。今のところ私 の、 あの完璧なね計画だと、まあ、3本出せるんですけど、まあ、私が3本って言ってるってことは多分1本ぐらいしか出せないと思うからもし3本出せてたらもうマジであの褒めていただいてまあでも全然あの楽しくやってるんでね、ちょっと大丈夫なんです。普通になんか体調もあんまり良くなかったし、まあ、大学も始まってちょっと忙しかったっていうのもあるんですけど、なんかね最近はプリキュア、うん、プリキュアのウエハースをめちゃめちゃ買っていますあのなんかねトレカみたいなのが入ったウエハース、なんかよくあるじゃないですか、あのアニメの、うん、あのねプリキュアの第7弾が4月に発売されて、なんかねボックスで買えばいいんですよね、全26種類で。私ボックスで、まあ、ボックスで買っても20個入りなんでコンプできるわけじゃないんですけど、まとめてねボックス買いすればいいのにさ、私なんかね 2,3 個ずつぐらいしか買えないんだよねそのボックスで買うよりそのなんかちまちまなんかコンビニ寄った時に3個ずつぐらい買うみたいな方がなんか好きなんですよね私はね歴代のプリキュアだと魔法使いプリキュア、魔法プリが一番好きなんだけど、やっぱね今期のプリキュアやばい、うん、広がるスカイプリキュアっていう、私はキュアスカイがね本当にマジで好き、本当に大好きで、キュアスカイをあの当てようと頑張ってんだけど当てないです。もうなんかね20個ぐらい買ったと思うんだよねだけどキュアスカイまだ出ないですね。キュアプリズムを今あのスマホケースの裏に入れてます広がるスカイプリキュアね、あのなんかね主人公のソラちゃん、あのキュアスカイがまあ一応なんか主人公みたいな感じなんだけど、キュアスカイ、ソラちゃんはずっとあのヒーローに憧れてて、ヒーローになりたいってずっと言ってて、ちっちゃい頃から自分で訓練を鍛錬を重ねてきたっていう結構特殊なタイプのプリキュアなんだけど、広がるスカイの広がるとヒーローガールがかけられてて、もう苦しい良すぎだろう、オタク声の好きですからね、すごいよな、大好きまして、うん、てかさ、その私もう最近あの推しの子が始まったじゃないですか、であの魔法プリのあれもそうなんだけど、あの魔法プリの声優の高橋理恵さんとなんかね一回ね話したことがあるんですよ。あの推しの子の愛ちゃんの声優の方なんですけど、リゼロのエミリアとかねやってる方で、私なんか昔声優目指してた時期あってもうオタクって一回声優を目指すじゃないですかでなんか中学生の時に声優の養成所に通ってたんですよ。そう、日ナレに、日本ナレーション演技研究所に通ってた時期があって、で日ナレ通ってて声優目指してたんですけど、なんか一回あのアフレコに、実際のアフレコ現場に仕事で連れて行ってもらったことがあって、でそれがその高橋理恵さんが主演のアニメで、で実際にアフレコ参加させてもらって、まあ、全然あのモブというか、まあ、みんなで大勢でやるところのあれをやったり、まあ、一言だけセリフもいただけたんですけど、そこであって、でモブのなんかのねアニメのアフレコでその大勢の街のざわめきみたいなの を収録するときってその場のアフレコブースにいる声優さん全員で立ち上がって、マイクの前にバッて並んで、で各々まず近くにいる人とかと各々掛け合いみたいな適当にするんですけど、まあ、例えば朝の学校とかいうシチュエーションだったら、おはようみたいな、宿題やったみたいなのをまあそこら辺にの隣にたまたまいた声優さんとかとやるみたいな感じなんですけど、たまたまその私の隣にリエリーがいてお話ししたんです。自慢です。リエリーめっちゃ可愛かったな。オタク一回声優目指すし、もう全然それ以来演技も何にもやってないですけど、その勝手にね高橋リエさんに思い入れがあるからすごい推しの子で、すごいなんかまた人気出そうな感じで、もうめちゃくちゃもう嬉しい、本当に大好き、本当に応援していますてかバカ寒いかもバカ寒いわ。あ、なんか気づいたら4時になってたな。まあ明日も2限から授業があるんですけど、まあ行けたら行こうと思います。多分行けますでもこっから寝なかったらね絶対行けるんでね、頑張りたいと思います。なんか最後ねこんな感じですいませんね、本当にどうしてもね部屋に戻れなかったんですね。でもそろそろの戻る気になってきたんで戻って寝ようと思います。なんかね最近日お昼あったかいけど朝と夜すごい寒いね。お体に気をつけてお過ごしください。もう5月か、笑っちゃうねでは、あ、お腹すいた。では、ちょっと新生活ね疲れが出始めてきた頃だと思いますけれども、まあ休みながらご自身のペースで頑張りましょう。ではさようなら、失礼します。あ、今月あと1本絶対ラジオ出す、絶対ラジオ出すから。